質問はですね、猛虎とは何か。猛虎とは何だと思います？猛虎とは
言葉に実体がないが、自分の保身のために取り繕うこと。
自分の保身のために取り繕うことが猛虎なんですか？猛虎って何でしょう？猛虎
自分や相手を貶めること。
自分や相手を貶める言葉が猛虎なんですか？猛虎とはイコール
嘘でした。持ってないですけど。
猛虎とはイコール？
ごまかし。
猛虎とはイコール？猛虎とは外にですね、外に健全精進の層を現じることです。わかりました。
先ほどの翔太の話でした。
そうそうですね、翔太っていうのも猛虎ですよね。
ピタッときます
。うん、そう、外にですね、ここが大事です。外に、外にっていうのはその時だけはってことです。人が見ている時だけはね、その場を取り繕ってってことです。健全精進の層を現じるってことですね。
その
時だけは、そう、その時だけはっていうことです。だから何のためにやるかが大事ですよね。何のために健全精進の層を現じるんですか。
でしたら自利他のためになるんですけど、相手の喜ぶことを含めて自分も幸せになるような、
相手も幸せにしたら自分も幸せになれるんだ
というような論理でよくやってます
ね。ね、相手も幸せになるなら自分も幸せになるんだと、そういうの猛虎と言うんですね。
はい、
そんな思ってない思ってない思ってない思ってない。
非常にそういう意識あるんですね。はい、自分が下げてる相手をすることによって回ってくるだろうという。
あ、そうそうそうそうそうそう。
かなりこの精神が。
はいはい、
猛虎ですか。
猛虎ですね。
あの辺の皆さん猛虎ですか。
猛虎です。猛虎。外に健全精進の層をね、現じなさいという教えは、それは猛虎を勧めてるんです。
それはどっちかというと二世的に良いものをしてるけ
ど、だからこれ何のためにが大事。何のために
自分が認めてもらった、
自分が認めてもらうためじゃないんですよ。これ違う、認めてもらうためにやってるんじゃないんです。認めてもらうためにやってるのはいいんです。逆に言うと
自分が認めてもらいたいんだけど、それがなんか人のためにすり替わっちゃってるから。
もうじゃあ、自分が認めてもらうため、ね、もらいたいと思って健全精進の層を厳重なまだいいんです。わかります？
よくないけどまだい
い。いいっていうのはそれはいいことなんです。認めてもらうために賢い、ね、姿を表すと、ね、良い人になろうとすると、頑張っていくと、それはいいことです。
増業ではないですか？
増業ではないです。
でも人に認めてもらうためですよね。
はい、はい、増業じゃないです。わかりました。人から認めてもらいたいと思って賢い姿を示す、人から認めてもらいたいと思って善人になろうとする、人から認めてもらいたいと思って一生懸命頑張る、ね、それは仏教では善なんです。善です。
それは自分が望んでやっていたならばって
ことでしょう。違ういいですか。それは実際に認めてもらってきた人だからなんですよ。わかります？
認めてもらおうと思ってやってることじゃなくて、認められたことが、
そう、認めてもらったことをこういうふうにやったら認めてもらえた、じゃあもっと認めてもらいたいと思って頑張っていくと、ね、こういうのはいいんです。認めてもらいたいと思って健全精進の層を厳じるのはそれそれでいいんです、ね、それは実際に認めてもらってきたんでしょ。それで問題はそこじゃないんです。外に健全精進の層をなんで厳じるかと、それは認めてもらいたいからじゃなくて、そう、見捨てられたくないからなんです。ね、こういう気持ちで健全精進の層を現じてるんです。はい、ね、これが妄語なんですよ。それをなぜかひっくり返して認めてもらえるんだと思ってる。いいですか。
前の回の時は、今はちょっとこのことを心が見えないんですけど、前の回の時は確かに見捨てられたくないから、
うん、
しがみついているという、
うん、
心はありました。
はい、
で、
はい、
でそれはそのためになんかいいことしよう、いいことしようと、
うん、
長門に行こうと、はい、非常にぴったりくるんですよね。
はい、
でそれは非常に偽善だったというか、なんか歯車が合ってない気がしていますが、
はいはい、
イメージとしてはまたあれでいいでしょうか。そういう、
そう、今もそれを続けてるんです。それを増業というんですよ。これを増業、見捨てられないために健全精進の層を厳じることを増業って言うんです。わかります？なんで因果の道理です。因果の道理、いいですか。認めてもらいたいと思って種をまいたら因果の通りですから、どうなります？認めてもらえるような世界が出来上がる。見捨てられたくないっていう世界で、その思いで、種をまいたらどうなります？
見捨てられるっていうのが答えなんでしょうけどね。そういうことではなくて、その、
いや違います。見捨てられたくないと思う思いで種をまいたら、種をまき続けている間だけは見捨てられない世界が出来上がるんです。 わかりました。
種まかなかったらもう見捨てられる。
そりゃそうでしょ。だって種をまかなかったら見捨てられると思って種をまいてんだから。そうですね。
状況的に経済的とか何と年齢とかで種がまけなくなったら捨てられちゃう。
そうそうそう。だからこんな気持ちで種をまいているとどうなるか。
そういう方でそういう崩壊が出来上がる。
そうそうそう。
そしたらその人たちが集まってくるんで、現実としてそういう世界が構築される。
そうそうそうそう。
この世界の実体そのものがそうかどうかです。そしたら。
これ何だと思う？
砂糖。
うん、これ角砂糖ね。でこれ何、この黒い点々は。
アリ。
ああそうです。外に健全障子の層を現じるとどんな人が集まります？
クルアリが集まってくる。
はい。
砂糖は何ですか？健全
いい。砂糖っていうのはその人たちにとってプラスになることを与え続けていくということです。いわゆる甘いものを与えている間は集まってくる、ね、ドワーって人が。甘いものが与えられなくなると離れていく。
その人たちの我が満たされる。
まあその人たちの我が満たされる。そう、満たされるから集まってくる。で出せなくなるとバーンって消えてしまう。だって因果の通りなんだ。そう思ってんでしょ。
間違いないです。
見せられたくないと思ってやってんでしょ。
見捨てられたくない。捨てられたくない。
だって認めてもらいたいって言ったら認めてもらえるはずなんだ。で認めてもらっているからこそまた頑張ろうと思う。認めてもらっていないのに頑張ろう。いわゆる集まってきてね、認めてもらえるのはこの集まってきた人たちはそうやって認めてあげればまた砂糖がくれるだろうと思ってるんです。
ん？心からそういう発想になってるってことなんです
か？いや、本人たちは気づいていない。それをもうごって言うんですよ。本心では砂糖が欲しいだけなんです。
それを隠して。
そうそうそう、
いい顔で。
そうそうそう、そう。だからね、猛虎って言ったらいわゆる自分は見捨てられたくないっていう気持ちを隠してね、いろんなことをする。人にお世辞を言ったりする。
心の中にその自分が見捨てられるというのに見捨てられるというのそれがある。
そうそう。まず、ね、人は私を見捨てるものだっていうものが大前提なんです。だから私たちはこの人ね、もう見せられたくないっていう気持ちのある人は自分のことしか考えられないんです。わかりますか？そうそうそう。だってそうじゃないですか。相手のことを考えられるっていうのはね、当然自分のことを本当にこう、ね、見捨てずに思ってくれる人がいるから相手のことも考えようと思うんですよ。自分のことを考えてくれる人がいるから利害打算抜きで ね都合が良くても悪くても関係なく私のことを認めてくれる人がいるから私たちは相手のことも考えようと思うんです。そうじゃないですか。それがさ、見捨てられたくないっていうことはみんな見捨てるって思ってるんですよ。みんなこの人だけは見捨てないっていうのがなくてね、みんな見捨てられるって思ってるんです。そしたら最後頼れるのは自分だけだってなるじゃないですか。見捨てられたくないっていう心の人は必ずねえ、最 後頼れるのは自分だけだと。そう思うでしょ。
当然。
当然ね。ね、苦しくなったら、ね、誰も助けてくれるはずはないんだから、助けてくれるのは
嘘でしょ。
嘘でしょ。そうだって見捨てられたくないってことはみんな見捨てるじゃないですか。こうやってみんな集まってくるけど、砂糖を渡してるから集まってくるんであって、砂糖を渡せなくなったらプワーっていなくなる。プワーってね。だから自分も、自分しか頼れないんです。
死の間際の話ですか。
はい、いや死の間際じゃなくて、何か困ったことがあったとしても、苦しいことがあったとしても、人生に、ね、おいて困難があったとしてもね、やっぱり人が助けてくれるわけじゃない、自分しかないんだ。自分で何とかしなくちゃいけないって思う心を何と言いますか。そう、自力っていうんです。そう、だから人から見捨てられてきた人ほど自力が強いんです。現実として
自分でやるしかない。
そう、
しかも見捨てられたくないから、その現実正直こそやらなきゃいけないっていう思想だと、逆に言えば誰か自分の周りの人がその現実正直ができなかった時に、自分はその人を見捨てると思う。
はい、そうそうそう。
自力が強い人、先ほど翔太が強くて、
はい、いや翔太だけじゃないんですよ。翔太、妙門利用
ですよね。それですごくなんか油ぎっしゅで、はい、カーだけやってそうな感じ
で。いや油ぎっしゅだけじゃないですよ。妙門だったら認めてもらいたいって気持ちが強い。みんなから認めてほしい。ね、翔太って勝ちたい。妙門だったら認めてほしい。ね、だから認めてもらうために動いてしまう。それは認めてもらうために動いてるんじゃなくて、根底にはやっぱ見捨てられたくないっていうのがある。そう、妙門利用、翔太妙門利用の人はその根底には見捨てられたくない。もっと言うなら見捨てられてきたっていうのがあるんですよ。
現実として、
そうそうそう、見捨てられてきたから、見捨てられないために頑張らないといけないってのがあるわけ。
そういう現実があったから、その現実を通してそういう思考ができる。
そうそうそうそう。だから外に健全精進の層を現じる。じゃあ見捨てられないためだから、すごく表面的なんです。本当に身につけようっていうものではなくて、本当に身につけようってものじゃなくて、その人の前だけはきちっとしておこうと、ね、たい焼きももらったし、ちゃんとお礼状の中にたい焼きっていう名前を入れておこうと、ね、それは表面的なものなんですよ。
それは時によって、まあ、問題の対処法になる場合もある
ん
でしょう。
まあ問題、まあ、それはそれを、まあ、政治で政治でね、いわゆる世渡り上手になっていくわけ。世渡り上手になっても、その根底には見せられたくないっていうのがある。人を信じられない、人を信じられないから、その人のために本当に尽くしてあげようとは思わない。だってどうせ見捨てるんでしょうよ、どうせ私を見捨ててくるんだよねっていうのがあるんです。
人間関係を壊さないためにって、そういう一方的な発想のもとで対処をするっていう時に、そういう手法を取る場合もある。
それは人間関係、それはその相手はとりあえず人間関係を切らないためにっていう意味でやってね。でもその人自身が根底にどう思ってるかなんですよ。表面じゃなくて。猛語っていうのは、その根底に人は私を見捨ててくるっていうのがあるんです。例えば親であってもね、謝らない親とかね。 明らかに親が悪いことをしていたはずなのに、謝らない親と会うと、まあ、そういう親に育てられるとやっぱりこう見捨てられるんだなっていうのが色濃く出てくるというかね。そうそうそう。またある団体だったらもう容赦なく役に立たない人は見捨てていくじゃないですか。そしたらもう染みつきますよね、見捨てられたくないっていう気持ちが。
謝らなかったらどうしてそういう感情になる。
謝らなかったら、それはだって謝らない、謝るっていうことは人間関係を修復する方法なんです。だから翔太の心が強いとね、勝ち負けの話なんです。謝ることと謝るっていうのは勝ち負けとかね関係なくて、その人間関係を修復する手段なんです。あなたと私ね、あなたと私、ね、あなたと私は人間関係を切りたくないですよっていう気持ちの表れなんですよ。もう一度やり直したいと思ってる。本当は親から子供に対して何度も何度も修復する必要があるんですよ、ね、
それは側を攻めたりしてからです。
いやだからそれはいろいろね、あの喧嘩することだってあるじゃないですか、親子で喧嘩することがあったとしたら、そこで一旦人間関係が切れるんですよね。親鸞聖人もね、心臓の心、常によく包材を焼くっていうから、喧嘩をした瞬間に包材、今まで積み上げてきたものが消えるんです。親と子の関係が切れるんですよ、実は切れてるんです。その切れてるものをまた修復する、つまり今まで積み上げてきたものを消さないためにごめんねって謝るんです。
親がですか。
そう、だって親子でどちらが大人となって謝れるかなんですよ。
それは仮に子供がに非があったとしても、
まあそう当然じゃん、子供に非があろうが何だろうが謝るのは大人の仕事なんです。悪いから謝るんじゃない、この人との人間関係を断ち切りたくないって思うから謝るんです。ごめんねって。
そう言われた子供は、なんや間違ってったんじゃないの、お父さんとかお母さんとかならないんですか。
だって間違ってるとか間違ってないとかって関係ないもん。
でも世間ではごめんねと謝るというのは非を認めるということで使います。
非で見、それは謝らせるって意味なんですよ、うん、相手に非を認めさせて謝らせて人間関係をやっぱり戻したいだけなんです。そのどちらが謝るかっていう時に、世の中はね誰も謝りたくないんです。それは親がいないから、世の中には親がいたら相手が悪かろうが何だろうがごめんねで終わりなんです。関係ないの。なぜ私あなたのためにどれだけ種をまいてきたかね、積み上げてきたか、それが一時の怒りで全部消えるんです。切れたままの状態になったらゼロなんです。これがね親分かってないんですよ、ね、私はお前のためにどれだけお金をつぎ込んできたか、ね、子育てしてきたか育ててやったかって思ってるかもしれないけどね、いやいやあなたが謝ってなかったとしたら私とあなたの中に積み上げてきたものなんてない、ゼロなんです。老後の面倒を見てもらえるはずもないんですよ。そうそうそうそう。だからその辺がね分かってない。やっぱり形にとらわれるわけ。あなたがここまで成長したのは私のお金でね食事を食わせてやっていたからだと。ね、なんかこう不対定義の思いなんですよ。でも実際は人間関係っていうのは対定義なんです。ちょっと積み上げて喧嘩したら包材を焼くからゼロに戻るんです。ゼロに戻りたくないと思ったら謝らなくちゃいけないんです。ごめんねって言って仲直りをした瞬間積み上げてきたものが元に戻るんです。
100あったら100に戻る。
そうなんですよ。
90ぐらいに
ならない。それどころか100だったものが200とか300になるわけ、謝ると。だって相手はそうだ、こんなに喧嘩をしても 人間関係を修復してくれるんだと思うから、だから余計こちらに対する信頼関係が結ばれるんです。ああ切っても切れない関係なんだなっていうことが分かってくるから、だからそうだ親のために何かしてあげようと思うんですよ。自分のことを離れて親のことのためにやってあげようと思うんです。ところが今の親は切れたままなんです。謝らないんです。
謝らないのは何でかって言ったら、謝るっていうのはそれは自分の何ていうか、謝ることによって自分が悪かったっていうのを認めたならば見捨てられるかもしれないから。
そうそうそうそうそうね、だからそうやってなんていうんですかね、謝ってもらってない人、謝ってきてない人はその喧嘩したらそれで終わりなんです。人間関係が切れてしまってそれで終わりなんです。でも仏教を本当に理解しているならば、そうやってその人にねどれだけの時間や体力をかけてきたかっていうことを思うとね、それがパーになりたくないんですよ。だから謝るんですよ。
パーにしたくないっていうのは執着とは違うんです
か？いや執着でもいいじゃないですか。自分のかけてきたものを失いたくないんです。だってまた一からやろうと思ったらそれだけの時間がかかるんですよ、ね、そんな時間なんてねもうかけれない年も取ってきたし大変ですよ。だからそれが謝るということだけでできるなんで、もう簡単じゃん、ごめんなさいすいませんでした、いくらでも謝れるよ、そんな安いもんだよ。いや、ああすいませんでしたそうでしたって言えばいいじゃないですか。なぜ謝るか、あなたのことが大事だからですよ。あなたとの人間関係を切りたくないって思うから謝るんです。親が子供に対してもし謝っていないとしたら、親はその子供を大事に思ってないって言ってるのと一緒なんです。
謝るっていうことはもうあなたにどれだけ責められてもいいですよって覚悟がないと謝らない。
そうですよ。だからそれはそれだけの覚悟、それだけあなたの存在が私にとって大事だから謝ってるんですね。そういうことなんです。そうやって謝ってもらっていた人は、ああ見捨てられないんだなあっていう気持ちが強くなるんです。そして猛虎が減ってくるんですよ。
謝ってもらった人の猛虎が
減ってくる。そうそうそう、もちろん謝った人もね、字で言いたらここで使うわけ、ね、だから親がいなかった、簡単に見捨てられるような環境にいた人は絶対に猛虎になるんです。誰でもなります。はい。そう。そして猛虎の人は安心できる環境じゃないから、実は明日のことを考えられないんです。未来のことを考えられないんです。わかりますかね。私たちは安定してこう自分の存在を認めてくれる人がいて初めて建設的な考え方が生まれてくるんですよ。未来のことを考えることができるんです。まあ、予定を立てる、なんて、それは教えてもらえなかったら立てれないけどね、教えてもらっても考えられないのが猛虎の人なんですよ。考えますよ。でも考えていることが実現しないんです。
実際に行動に移せ
ない。いや、実際に行動に移したとしても実現しないんです。
うまくいかない。
いかない。そう。だって道理に合ったことを考えてないから。そう、それが猛虎なんです。だから猛虎の人はいくら種をまいても結果は出ない。なぜなら猛虎の人は明日を考えることができないから、未来を考えることができないからなんです。いや狩猟民族なんですよ。ほうほうほうほう、ね、今日の餌っていう感じなわけ。 農耕民族になって、つまり安定して食料が得られるとなって初めて、じゃあ計画を立てて生きていこうとか未来のことを考えようっていう風になってくるんですよ。建設的な生き方ができるようになってくるんです。だけど盲語の人はその建設的な考え方ができない、だから実現しないんです。何をやってもうまくいかないんです。一時的にうまくいったとしても結局何にも残らないんです。最後はそれが盲語なんです。そう、積み上げたことがないからすごい空虚なものしかできないんです。風船みたいな世界しかできないんです。だから外に健全精進の層を現じて内に苔を抱いている。苔空っぽなんです。中身がないんです。中身のない世界しかできないんです。空っぽの世界しかできないんです。それが盲語なんです。はい、盲語について分かっていただけますか。恐ろしいでしょう。
恐ろしい
ですよね。つまり盲語っていうのは自分が親がいなかったためにですね、親っていうのは見せない存在がいなかった、関係を修復してくれる人がいなかった、謝ってくれる人がいなかったから、いつも最後は人は見捨ててくるんだっていうイメージが消えないんです。だから見捨てられないために生きることしかできない。そして見捨てられた時は最後は自分のね、自分しか頼るものはない。だから禅師式はこうしなさいって言った言葉も聞けない。自力が強いから。つまりそういうふうに言ってくださった人は、あなたのことを見捨てない、最後は何とかするからやりなさいって言ってるわけです。信じられない、その言葉が。いやいやいや、あなたの言葉を信じて行動して失敗したらどうせ私をボロ雑巾のように捨てるでしょうと、こう思ってるから聞けない。
それは過去は生産であろう、生産であろ
うと比例して聞けない。そうそうそう、聞けないんです。そしてなんていうんですかね、長者宮司の例えならば、宮司、乞食をしながらその日の食料を何とかしてこうもらって生きている人のように、なんて今認めてもらうことしか考えられないんです。この目の前の人が今認めてくれたら明日はどうなるか分からなくてもね、もう今さえ認めてくれたらいいんだっていう風になるから、その場だけを取り繕うようになるんです。はったりがうまくなるんです。でもそれは仕方がないんです。もう明日のことを考えられないから。だから建設的なことを考えることができないので、盲語の人は何をやっても結果が出ないんです。いや、一時的に結果が出たとしても風船みたいな中身のない結果しか出ないんです。それはその盲語の人が悪いんじゃなくて、その認めてあげるね、その盲語の人を認めてあげる人がいなかったからなんです。でさらに悲しいことは、本当に認めてあげられるような全知識が現れても、どうせ認めてくれる人なんていないって思ってね、信じられないところにあるんですね。そうやって自力で頑張っていく、これが 盲語という人なんですね。分かっていただけたでしょうか。